初めてお会いする方もおられます。今年も共に主の技に励んでまいりましょう。体調を崩している人が多いようです。この時期、健康管理に気をつけましょう。また祈りを持って主に守られるように祈りを受けてください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第19章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟読んでいただきます。では最初にルカ19章の11節だけ読んでください。
人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからである。
はい、このルカの福音書19章の11節から27節は、王位を受けるために旅立つ高貴、位の高い人の物語。その中に王から皆、皆とは貨幣の単位のことですが、委託、委ね任された人のことが語られています。では稲富教以来、次に12節、14節、17節読んでください。で12、
それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。
はい、次14、
しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いあり、この人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。
はい、飛んで、ごめんなさい、少し飛んで27です。
ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて、私の目の前で殺してしまえ。
はい、イエス様が語られたこの話は歴史的に実際に起こった事件で、BC 4年、紀元前4年、ヘロデ王の死後、息子アケラオ、このアケラオはマタイ2章20節に出てきます。当時、ユダヤを支配していたローマ皇帝より、ユダヤを治める王権を認めてもらうために、遠くローマにまで旅行しました。ところが、時を同じくして、ユダヤ人の代表50人がローマを訪れ、アケラ王が王にならないようにと陳情をいたしました。そこが14節。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをあり、この人に私たちの王になってはもらえたくありませんと言いました。しかしアケラ王は王位を受けて帰り、彼に反対した50人を殺害いたしました。そのところが27節ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもを皆ことごとく皆ここに連れてきて、私の目の前で殺してしまえ。この事件はユダヤ人たちにとってはいつまでも忘れられないことであり、イエス様がこの話をされた時、そこで聞いていた者たちはまさにリアリティ、現実のこととしてイエス様の例えを聞きました。今日の私たち神の子クリスチャンにとって12節、ある身分の高い人とはイエス・キリスト様のことです。遠い国へ行った。イエス様は私たちの罪の身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ、よみがえられた後、弟子たちに再び戻ってくるとの約束を残して、遠い国、雲に迎えられ、天に昇られました。そして14節、イエス様に王になってもらいたくないと言ったのはユダヤ人たち。本来福音、神の国の良き訪れはユダヤ人たちが先に受け取るべきでしたのに、イエス様を拒んだために、私たち異邦人が先に神の国に入っています。では稲富兄弟、13節と15節を読んでください。
彼は自分の十人のしもべを呼んで、十皆を与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。さて、彼が王位を受けて帰ってきたとき、金を与えておいたしもべたちが、 どんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。
はい、イエス様は、ね、自分の10人のしもべ、聖書で10というのは全員とか全体をという意味、しもべというのは兄弟姉妹皆さんのこと、皆さん全員という意味、一人残らず10皆、一人1皆ずつ与え、イエス様が再び戻ってこられるまでこれで商売をしなさいと言い天に昇られました。15節、さてイエス様は間もなく天からですね、再び降りてこられます。再臨です。一度目は2000年前、救い主としてこの地上に来られましたが、二度目はやがて全地を支配する王として帰ってこられます。このことはヘブル書9章28節に記されています。その時にね、金を与えておいたしもべたち、つまり兄弟姉妹たち、皆さんが、ね、どんな商売をしたか知ろうと一人一人ご自分のもとに呼びつけられます。まあ、このことは第二コリント5章の10節、私だけお読み出します。以前からですね、キリストの裁きの座という形で何度も言いました。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。私たちはイエス様から私たちのしたことの報いですね、評価を受けます。16節から25節の間に10人のうちの、ね、3人のしもべについて記されています。では初めの人は、でナドミ兄弟16、17を読んでください。
さて最初の者が現れて言った。ご主人様、あなたの1皆で10皆を設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、10の町を支配する者になりなさい。
彼は1皆の元手で10皆10倍に増やしました。17節、主人は彼に言いました。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、10の町を支配する者になりなさい。やがてイエス様がこの地上に再び戻ってこられ、全地全世界の王となられたその時、私たちもイエス様と共にこの地を支配する者となります。それは黙示録20章の9節に書いてあること。この人は10の町を支配する者となりました。で2番目の人、はい、18、19を読んでください。
2番目の者が来て言った。ご主人様、あなたの1皆で5皆を設けました。主人はこの者にも言った。あなたも5つの町を治めなさい。
彼は1皆の元手で5皆5倍に増やしました。主人は言いました。19節、あなたも5つの町を治めなさい。3番目の人はどうだったでしょうか。20、21を読んでください。
もう一人の人が来て言った。ご主人様、さあここにあなたの一皆がございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものをも取り立て、おまきにならなかったものをも借り取る方ですから。
はい。彼は何の商売をすることもなく、主人から与えられた一皆を風呂敷に包んでいました。この風呂敷っていうのは1メートル四方の布で、服紗と呼ばれるもの。当時ユダヤ人たちはお金や貴重品は誰も知らないところ、自分だけのところの土の中に亀を入れてその中に隠していました。マタイ25章の25節にはそのことが記されています。風呂敷に、ね、包むということはとてもずさんな保管の方法 ですね、保管上不十分な取り扱いでした。彼は主人から与えられたものを軽んじるだけではなく、ね、失敗を恐れて何もしませんでした。それに対する主人の評価です。22、23を読んでください。
主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていた。というのか。 だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時にそれを利息と一緒に受け取れたはずだ。
だったらなぜ私の金を銀行に預けなかったのか。この銀行というのは机やテーブルという意味で、両替人の代のこと。当時ローマ帝国の支配下で両替商が普及し、そこに預ければ年率 12-20% という高い利息がつきました。ずさんな風呂敷に包んでいるより銀行に預ければ利息なりとつく。はい、24-25読んでください。
そしてそばに立っていた者たちに言った。その一ミナを彼から取り上げて十ミナ持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は十ミナも持っていますと言った。
はい、この人の一ミナは取り上げられ、役に立たせた十ミナ持っている人に与えられました。まあ、当然のことながら主人はより多く増やすものに、ね、お金を預けます。そして次にイエス様はこの例えのですね、結論をこのように言っておられます。26節読んでください。
彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまでも取り上げられるのです。
誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまでも取り上げられるのです。このことは今の資本主義社会の中でまさに皆さん私たちがですね、実感しているところです。役に立たなければその人のものも取り上げられるということ。このところからこの2015年この1年の初めに、私たちはどのような態度でこの1年を過ごしたらよいでしょうか。まあ、実はこれと同じような例えがマタイの福音書25章にタラントの例えとして記されています。このミナの例えとタラントの例えには共通点が多くありますが、異なっているところもいくつかあります。それは第一に、1タラントというのは6000デナリ、1デナリというのが当時の1日のですね、労働賃金で、1タラントといえば20年分のですね、賃金にあたる高額ですが、1ミナというのはそれの60分の1ですね、100日分の労働賃金で、さほど大きな金額ではありません。つまりミナというのは特別のものではなく、普通のもの、日常的なことを表しています。小さなこと、日常的なことを表しています。で、2番目にですね、タラントの例えでは主人は5タラント、2タラント、1タラントと別々の金額をしもべに預けましたが、ここでは10人ですね、全員1ミナずつ同等の金額です。16節をですね、稲富兄弟もう一度読んでください。
さて最初の者が現れていった。ご主人様、あなたの一ミナで十ミナを設けました。
ここでしもべはあなたの一ミナでと言っており、私の一ミナとは言っていません。一ミナは主人のものです。今日の説教のタイトルはご主人様、あなたの一ミナでとしました。先ほども語りましたように、十とは全員とか全体という意味。兄弟姉妹、皆さんは全員です。イエス様より委ねられた一ミナがあります。イエス様はあなたにその一ミナを用いて商売をしなさい、ね、と語っておられます。そして帰ってきた時、天国で清算しますよと言っておられるのです。これは兄弟姉妹、あなたが天国に行った時に実際に起こることです、ね、架空の話ではありません。ではイエス様が私たち全員に預けてくださった一ミナというのは何でしょうか。先ほど言いました、ミナというのはですね、普通の日常のことです。まあ、数えてみるとたくさんありますが、今日は5つのですね、ミナについてお話をいたします。いわゆる普通のことのミナの第一、それはですね、イエス様中心です。はい、少し前のルカの福音書10章の41-42節を読んでください。 ルカ10章の41-42。
主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
42節、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。どうしても必要な一つのもの、それはイエス様ご自身です。御礼姉妹、イエス様の中にあなたが求め、また必要とするすべてのものがあります。イエス様をご自身を求めるということはですね、あなたは宇宙全体を所有しているのと同じことなのです。昨年よりイエス様中心と私たちは語ってきました。今日も唱えた通りです。週報にも、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいと記されています。つまり、あなたの生活のすべての面においてイエス様に関わっていただきなさいということです。イエス様との関係においてすべてのことをしなさいということです。4日の聖術礼拝にも語りました。自分の力や考えや方法でしないで、すべてのことについてイエス様に祈って、御心を伺いイエス様に助けていただき、イエス様と共にイエス様中心にこの生活、この1年を生活しなさい。マタイの6章の33節、有名な御言葉です。こう書いてあります。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。あなたの人生でですね、最優先すべ、イエス様を最優先するとき、イエス様はあなたの人生のすべての必要をですね、与えてくださいます。これは天地を作られた全能の神様の約束です。第一の皆、それはですね、イエス様中心にこの2015年を送るということです。では2番目のですね、皆の2番目に行きます。同じルカの福音書16章の実節を読んでください。
小さいことに忠実な人は、大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です、
はい、小さなことに忠実であるということです。小さなことというのは何でしょう。今日今巨大姉妹、あなたがしなければならないこと、毎日しなければならない小さなことをなおざりにしないことです。私は NHK テレビのプロフェッショナルという番組をよく見ます。その道のプロを紹介する番組ですが、まあ、世の中にはいろいろなプロフェッショナルと言われる、ね、多くの人がいますが、番組に出てくるプロには共通することが2つあります。第一はその道をですね、何十年もコツコツとやってきたということです。才能や運はあまり関係がありませんですね。一つのことをコツコツやっていく、その中からプロというのは育っていくということです、ね、立派な大成した人は才能があったからではありません。運が良かったからではありません。コツコツとやってきたからです。何十年とそれを続けてきたからです。2番目はですね、全員が必ず少なくとも一度はですね、挫折というのを体験しています。もうやめてしまうこと、思うことはもうね、たびたびある。挫折の中から苦しみもがくうちに次の光を見出してさらに先に進んでいく、こうして他の誰よりも抜きんでたプロフェッショナルになっていっています。挫折をみんな体験しています。まあ、昨年ですね、青色ダイオードの発見で日本人の3人の研究者がノーベル賞を受賞しました。そのうちの1人、名城大学の 赤崎勇終身名誉教授、この研究を30年以上も続けてきた。もう最初はもう誰も認めないですね。誰もそれを称賛しない。決してノーベル賞をもらおうなどと思ったことはない。ただ人の役に立てればよいと思い、30年以上コツコツとやってきた。その結果がノーベル賞。人知れずコツコツと努力している人というのはたくさんいるのです小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きなことに不忠実です。神様は小さなことに忠実な人に大きな仕事を任せられます。第二の皆、小さなこと、今日あなたがしなければいけないことをコツコツと行うことです。小さなことの積み重ねが大きなですね、成果を生み出すからです。では第三、皆の3番目に行きましょう。第二テモテというところです。で2章の13節皆の御兄弟読んでください
私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。
私たちは真実ではなくても、偽ったり嘘を言ったりですね、約束を果たせなかったりすることもありますが、彼イエス・キリストは常に真実である。彼イエス様はご自分を否むことができないからである、とこうあります。彼とはイエス・キリストのことです。このところは別訳のリビングバイブル訳ではこのようになっていますたとえ信仰をなくしたかと思えるほど私たちが弱くなっても、キリスト様は真実を貫き私たちを助けてくださいます。私たちは主の一部分になっているので切り捨てられることはないのです。そして主はいつも約束を果たしてくださいます、とこのようになっています。兄弟姉妹、第三の皆、それはですね、約束を守ることです。ですね。特にお金に関しての約束を守ることです。私は最近一冊の本を読みました。それはですね、お金と信仰というですね、本で書かれたのは、高橋秀典という、今は東京で牧師をしておられますが、高橋先生は大学中にイエス・キリストを信じ、卒業後野村証券に入社、10年間金融の世界を歩み、その体験の中でお金と経済と聖書についてまとめられたのがこの本です。この本の中で先生はこのように断言しておられます。お金というのはどこに集まるかですねそれは金融の専門家や経済に詳しい人のところに集まるのではない。約束を守る人のところにお金は集まる。これが結論なのです。お金ってどこに集まるか、約束を守る人のところに集まりますと、はっきり断言しておられます約束を守る人に人はお金を預け仕事を任せます。約束を守る人にお金は集まる。逆に約束を守らない人に誰もお金を預けたり仕事を任したりはしません。つまり信用できない人にはね、お金は集まらないということです。今読んだところですね、イエス様のこと、私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自分を否むことができないからである。イエス様はご自分が語られた約束に対してですね、つまりこの聖書の御言葉に対して真実なお方です私たち人間には誰でも限界があります。人間は神様ではありません。ですから果たせない約束はしないことです。イエスはイエス、はいははい、ノーはノー、いいはいいとだけはっきりと言いなさいと聖書に書いてあります。いや、その約束はできませんということです。ですね。これはとても大切なことです。約束を守ること、特に神様との約束は命がけで守ってください。 ですね。そうすると神様はその神様に向かうその姿勢を見てですね、兄弟姉妹を本当に祝福してくださいます。私はトラクトをずっと配るんですね。まあ、去年も1万1000枚近く配りました。まあ、毎週月曜日に配ることが多いんですがですね、ちょうど聖書の伝道者の書に書いてある水の上にパンを投げるようなものなんです。で、水の上にパンを投げると溶けていくんですね。で、どこに行ったかわからなくなるんです。しかし水の中には魚がいるんです。そのパンは魚が食べるんです、ですね。で、私思うのは、必ずしも配ったトラクトのところから来なくても、神様は本当に他のところからですね、魂を送ってくださると、そのことを本当に私は感じています。本当に主は真実のお方だなと、まあ、そのように思います。皆の第三ですね、約束を守ることです。皆の4番目に行きます。ルカの福音書の今度は9章に入ってください。49節から50節です。じゃあ皆のルカの福音書9章49、50をですね、では稲積兄弟読んでください。
ヨハネが答えていった。先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないのでやめさせたのです。しかしイエスは彼に言われた。やめさせることはありません。あなた方に反対しないものはあなた方の味方です。
はい。まあ、4年前2011年よりにですね、山口のコーチングセミナーに参加、まあ、牧師夫妻が参加し、2013年九州コーチングが始まり、その中で教会の7つの本質について学んでいますが、まあ、修法に書いてあります通り、教会の7つの本質の第一は関係ですね。教会というのは関係であるということ。第一にもちろんイエス様との縦の関係ですが、同時にですね、横の関係、兄弟姉妹たちとの関係、そしてもう一つはこの世の人々との関係です。私が信仰に導かれた教会は、まあ、伝道熱心な教会でした。それで多くの人にイエス様を伝えてきましたが、イエス様を受け入れないという人とはもう関係をですね、もう切っていきました、切ってしまいました。そのことの反省から、そうではない、ここに記されているように、あなた方に反対しないものはあなた方の味方です、とこう書いてあるね。マルコの福音書では、私イエス様に反対しないものはイエス様の味方です、とこうなっているんです。今すぐイエス様を受け入れなくても関係づくりはできる。あなたの周りにいる人、家族、職場、学校、地域、いろんな集まり、その中にいる人と関係づくりをしなさい。こうして昨年6月のファミリーデーのコンサートには、その関係で集まってくださった方がおられ、クリスマスにも多くの人が兄弟姉妹、皆さんの関係で集まってこられました。教会の本質の第一は関係、関係を通してイエス様の福音は伝わっていくですね。今年2015年ですね、あなたの周りの人と関係づくりをしなさい。これが第4の皆です。関係づくりをするためには、兄弟姉妹、あなたから出ていかなければなりません。イエス様は商売をしなさいとおっしゃいます。じっと待っていては商売はできません。向こうからは来ません。出ていかなければ商売はできません。同じように関係づくりも、あなたから出ていかなければですね、関係を求めなければ関係を作ることはできません。どうぞ今年も今までの人との関係を深め、新しい関係づくりをし、イエス様へとですね、その人をどうぞ導いてください。では皆の5番目に行きます。エペソ人への手紙5章を開いてください。15節16節です。で、何の兄弟、エペソ5章の15、16読んでください。
そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。
はい。機会を十分に生かして用いなさいと書いてあります。兄弟姉妹、神様は公平なお方です。今年も皆さんには機会、チャンスが来ます。何回も来ます。問題はそのチャンスを逃さずにですね、用いることができるかどうかです。あなたがそのチャンスをつかむことができるかどうかです。まあ、同じような言葉でガラテヤ書の6章の9節10節にはこう書いてあります。私だけを読み出します。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会あるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。私たちのチャンスというのはどういうチャンスか、善を行うことができるチャンスだと書いてあるんです。隣人に愛を施すことができるチャンスだと書いてるんです。聖書は言うのです。ルカの福音書に良きサマリア人の例えがあります。強盗に襲われ傷ついている人を見て、祭司もレビ人も反対側を通り過ぎていきました。彼らは愛を示すキリストの律法を行うという、 もう絶好のチャンスを逃してしまったのです。ね。兄弟姉妹、困っている人に手を差し伸べることは神様にあなたが歌詞を作ることです。その報いは神様から来ます。そのことは箴言の19章の17節にこう書いてあります。よるべのない者に施しをするのは主に課すことだ。主がその善行に報いてくださる。今年2015年、兄弟姉妹、あなたにチャンスが来ます。ですね。天国に宝を蓄えるチャンス。またこの地上でもあなたが祝福、恵みを受けるチャンスです。あらゆるチャンスを用いて、神様の御心、良い技を行いなさい。これが第五の皆です。兄弟姉妹、これは、例えですけどもですね、チャンスの女神はですね、前に髪が垂れているというふうにこう言うんです。つまり過ぎ去ったら捕まえられないということを言ってるんですで、ね、そういう例えがあります。だからチャンスが来たと思った時には通り過ぎる前に捕まえてしまわないとですね、あなたは逃してしまいますと、まあ、そのようなことわざみたいなのがあります。皆さんにも今年はたくさんのチャンスが、ね、来ます。神様は与えてくださいます。まあ今日はですね、ご主人様あなたの皆でというタイトル。皆というのは決して特別なこと、大きなことではありません。普通のことです。小さなことですですね。5つのことについて語りました。まとめますと、第一の皆、イエス様中心の生活をしなさい。生活のすべてのことについてイエス様に関わっていただきなさい。あなた単独でしないようにしなさいということですね。イエス様と一緒にしなさいということ。2つ目、小さなこと、今日あなたがしなければいけないことをコツコツと励むことですね。コツコツとですね、やってください。3番目、約束を守ることです。お金は約束を守る人のところに集まってきます。ね、4番目、関係づくりを広め、ですね、深め、広げること。イエス様の福音は関係を通して伝わっていきます。そして5番目、チャンスを逃さないことですね。天国に宝を積むチャンス、またこの地上であなたが恵みを受けるチャンスです。皆は特別なことではありません。日常の普通のことです。この他にも皆には、まあ、たくさんのですね、探せば意味があります。どうぞ兄弟姉妹、あなたの命を含めて全ては主人神様のもの、あなたの一皆でとですね、このしもべは言いました。全部イエス様のものなのです、ね、 しかしイエス様はあなたにそれを託しておられます。商売をするため、それを用いるためです。この人生のすべてを用いて、この2015年、神様の栄光を表す兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。